美しい国日本のために、この番組は時事評論家増田俊夫さんが気になる話題を取り上げ評論していきます。それではお聞きください。
皆様おはようございます。美しい国日本のための時間であります。今日はですね、トランプ政権発足しまして、まさに世界は大騒ぎというような状況になっているわけですが、まあ次から次へと大統領令というのを発信しまして、もうかれこれですね、就任してから今日まで400本近いですね、大統領令を出すというようなですね、アメリカの政権の歴史上ですね、こんなに時に大統領就任するや否やですからね、就任してそして任期が終わるまでの間っていうなら話がわかるんですが、就任するや否や初日からですね、どんどんと大統領令を乱発と言ってもいいんではないかと思うんですが、乱発している大統領というのは今までなかったわけですね。そしてその大統領令の内容もですね、まあ大きく分けますと、不法移民に関すること、それから制裁関税に関すること、それから2月4日にはトランプ大統領はイスラエルのネタニヤフ首相と首脳会談を行ったわけですが、イスラエルとハマス戦争、ちょうどトランプ大統領の、まあ、肝入りと言ってもいいと思うんですが、トランプ大統領のユダヤ人の盟友というんでしょうか、友達がいまして、大富豪なんですが、実業家ですね、この方が間に入ってですね、ネタニヤフ首相を説得して、トランプ政権が発足した時点において、ガサにおけるイスラエルとハマスとの停戦、これをどうしてもやる必要があるということで、まあネタニヤフ首相の方はあまり乗り気ではなかったんですが、しかしこれからトランプ大統領と共にですね、イスラエルをやっていかなきゃいけない、もうネタニヤフ首相はもう前からですね、トランプ大統領をもうベタ褒めっていうんでしょうかね、まあ褒めるというよりもトランプ大統領に、まあ、浸透してると言ってもいいぐらい支持し、また頼りにしてるわけなんですよ。まあそれに引き換え、バイデン大統領はですね、副大統領の時のオバマ政権の時ですね、イランと、まあいわゆる6カ国合意っていうのは2015年の7月15日でしたかね、にできまして、それから1年のうちの2016年の7月からイランに対する制裁が解除されると、いうようなことがありまして、これに対してネタニヤフ首相は烈火のごとく怒ってですね、まあその間、細かいことですが、イランの制裁が解除されてですね、イランの方はそれだけ、なんて言うんでしょうか、資金に余裕ができるわけですから、その余裕を使ってですね、ハマスだとかヒズボラだとか、フーシーだとか、まあイランの傘下にある、いわゆるテロリスト集団ですね、これをいろいろ支援するということですから、もうネタニヤフ首相としたらですね、もうそれこそバイデンは何を考えてるんだというぐらい烈火のごとく怒ってたわけですね。まあやることなすこと、オバマ大統領、それからさらにバイデン大統領になるとですね、ネタニヤフ首相としてはですね、まさに苦虫を潰すがごときですね、存在だったわけです。それに引き換えトランプ大統領の第一期目の時はですね、もう世界がイスラエルの首都はテルアルビというふうに決めてるわけなんですけども、しかしネタニヤフ首相やですね、その他ショーニストといいますか、ユダヤ民族主義者なんかはですね、エルサレムこそがイスラエルの首都なんだというふうに主張していたんですが、まあ国際的にはですね、それが認められないと。それをですね、トランプ大統領は就任してしばらくするとですね、アメリカ大使館を今のイスラエルの首都からですね、エルサレムにアメリカ大使館を移しちゃったわけですから、これはもうネタニヤフ首相をはじめですね、ユダヤの人たちがもう泣いて喜ぶというようなこともやってるわけなんですよ。何からかにまで、イスラエルのが喜ぶようなことばかりトランプ大統領はやってきたと。それに控えバイデンはイスラエルが嫌がるようなことばかりやってきたという、わかりやすく言ったらそういう話なんですよ。ですから今回 トランプ政権ができたということはもうネタニヤフ首相にしてみたらもう泣いて喜びたいことなんですね。したがってトランプ大統領も外国の元首または外国の首相あるいは大統領と就任してからこれから先7日ですか8日ですか石破総理もトランプ大統領と首脳会談やるわけですが、いの一番にですね呼んだのがイスラエルのネタニヤフ首相なんですよ。でそして4日アメリカ時間のですね2月の4日に首脳会談が行われまして、そしてガザの停戦、これもトランプ大統領の親友というか非常に親しい、昔から親しくしているユダヤ系の大実業家がいるわけですが、その人の働きでガザの停戦ができたわけなんですよ。イスラエルはもう停戦をやりたくなかったんですよ。しかしいわばトランプ大統領の息のかかった人間から説得されてですね、そしてまあこの停戦合意ができたと言っても過言ではない、そういう関係なんです。だから今回のトランプネタニヤフ首脳会談、ここで、まあ発表されたことは、そしてまたトランプ大統領が言ったことはですね、このガザね、この地域をアメリカがこれから長期管理あるいは所有してね、そして瓦礫の山になったこのガザを再開発すると、新しい街づくりをすると、そしてもうまあユダヤ人は元よりもう世界中から人がここへですね集まってくるような、そういう開発をすると。それについては今このガザに住んでいるパレスチナ人100万人以上いるんですけども、これを全部ですねヨルダンとかエジプトへですね移動してもらってね、そしてこの開発をすると。今どうせパレスチナ人こんな瓦礫の山の中で生活できないんだからね、だからヨルダンとかエジプトへ移動してそこで人間らしい生活をしてくださいと、開発はアメリカがやりますとね。そしてこのガザを世界で最も美しい国にしてみせますなんて言ってるわけなんですよ。聞こえがいいんですが、よく考えてみればパレスチナ人をこの排除しようとするね、民族淘汰の考え方なんです。そしてこれはもうまさしくネタニヤフ首相の前々からの夢でもあるわけですよね。ヨルダン川の西岸に行けばわかる通りですね、もうイスラエルは国連で認められた、あるいはオスロ合意というパレスチナ自治政府とそれからイスラエルとの間で交わされた合意があるわけなんですが、まあそれに基づく国境を越えてヨルダン川の西岸にどんどんどんどん侵食してですね、どこまで行くのかと、もうヨルダンに向かってどんどんどんどん領地を拡大してるわけなんですよね。うん、これもですねパレスチナ人を浄化してね、追い出して、でそしてどんどんどんどん侵食してる。そしてガザも今トランプ大統領が言ったようにですね、パレスチナ人を全部どっかへ移動させてね、そして、開発をすると、もうこういうことでですね、よく考えてみればネタニヤフ首相の野望というんでしょうか、夢というんでしょうか、それをですね、トランプ大統領が叶えてやろうとしているというふうに見えるわけなんですね。うん、でこのまま行くとですね、パレスチナ人トランプ大統領の言う通り瓦礫の中じゃ生活できませんからね、そして、どっか移動すればですねそれなりの一人1万ドルとか言ってましたけども、なんか援助をしてですね、お金、早い話はお金をあげるから出て行ってくださいということなんですよ。民族浄化ですよね。普通は武力を使って民族浄化するんですが、まあ今度はですね、停戦で、これから開発するんですから戦争はできませんからね、そうすればお金をあげてこれだけあげますからどうぞ出て行ってくださいという、これが今これから始まろうとしているわけなんですね。そういうわけでトランプ政権になってからですね、このイスラエルハマス戦争というのが今終戦になるね。そして終戦合意のですね一段階は捕虜の交換ということなんですよ。その次はですね、第二段階っていうのはこのガザからイスラエル軍が撤退すると、そして、ハマスの方も武力解除すると、武装解除するということなんですが、これはまずネタニヤフは合意をしたものの実行は絶対しないでしょうね。うん、でトランプ大統領も口を濁してますが、いやー第二段階はあるのかないのか俺にはわからないみたいなことを言ってますが、まあそういうことなんですよ。約束をして人質は帰ってきた ね。で、いよいよ今度は撤退するっていうことになると、ハマスがこういう違反をした、ああいう違反をしたっていうことを言ってですね、また戦争を始めるということがまあ決まってると言ってもいいんじゃないでしょうかね。そして、とにかく、ガザからパレスチナ人を追い出してしまうということ、これが今行おうとして、また行われようとしていることなんですね。さて、そうするとですね、イスラエル、ネタニヤフの宿敵イラン、これがイスラエルの本当の狙いであって、ハマスとかヒズボラとかそういうのはもう相手、まあ相手にしてますけども、本当の相手はイランなんですね。で、このイランに対してトランプとネタニヤフは一体次に何をやるのかということについて、続けてお話をしようと思っております。美しい国、日本のためにに第2部であります。第1部でお話ししましたように、ガザでの停戦の合意ができて、今、人質の交換をやると。そして、いよいよ第2段階に入るということで、第2段階というのはお互いにですね、イスラエルはガザから撤退すると。そして、ハマスも、まあ、一応武装解除をするということなんですが、それに合意をしたからこそ、人質がどんどん帰ってきてるんですけども、次に何が起きるかっていうと、人質が帰ってきたら、今度はイスラエルはガザから撤退しないんですね。なぜしないかっていうと、実際に起こるか起こらないかは別ですが、まあ、いつもの常套手段ですが、ハマスがこういう違反をしたと。ね、ハマスがこういうそのことでイスラエル人を殺害したとか、あとかこうとかですね、ハマスが違反をしたと、したがってイスラエル軍はもう撤退しないと、まあよくある話ですが、そういう形になると思いますね。そして今度はハマスを完全に 100% 壊滅して、そしてガザを解放する、すなわち第一部でお話ししましたように、パレスチナ人を、パレスチナ人の浄化ですね、パレスチナ人を全部ガザから追い出すと。そして、ここにアメリカが長期間にわたって管理して、ね、そして、イスラエルを中心としてガザを再開発すると。そして世界的に投資対象として魅力のあるような、そういうプロジェクトを打ち出して、そしてこのガザを世界的に注目される、あるいは世界的に有名な、まあリゾート地か、あるいはマネーセンターか、投資センターか、わかりませんが、何らかの、そういう世界から、世界にとって魅力のある、そういう都市を建設すると、まあ、こう言ってるわけなんですね。よくよく考えてみれば、パレスチナの地から、パレスチナを追い出して、浄化して、そしてそこに新しい都市を作ると。そしてそれを、まあ、コントロールする。アメリカがコントロールすると。いうことですが、なかなかいいお話に聞こえるんですが、基本的に考えてみると、早い話が侵略ですよね。まあ平和的侵略とでも言ったらいいんでしょうかね。ガザの運命はそういう方向にこれから向かっていくということでしょうね。イスラエル軍も強いですし、またアメリカの経済力、軍事力も強いですし、それが進めていこうということですから、誰が反対してもですね、反対する者はみんな弱い国ですから、あるいはどんなことを発言してもですね、弱い者の発言なんですね。で、トランプ大統領、ネタニヤフがこうする、ああするという発言は強い発言なんですね。武力と筋力がバックにある強い発言なんです。したがってその発言は通っていくという、こういうことになっていくと思いますね。日本は神の国で、倫理を重んずる国ですから、こういうその流れというのは非常に残念に思えるわけですが、まあしかし現実は現実で、そういう方向に行くということですね。そして最も重要なことは、イスラエルの敵はイランなんですよ。で、今現在のホメイニ、最高指導者、それから イランの議会と国会という今のですね、権力体制のイランはイスラエルにとって不具体点の敵なんです。不具体点の敵っていうのは、イスラエルとイランがこの地球上に存在できない。どちらかが消えなければならないということ。このことを不具体点の敵というんですが、今のイランの体制では、イスラエルにとってイランは潰さなければならない国なんです。もしイランに民主革命が起きて、そしてイランが民主国家になるならば、不具体点の敵にはならないんです。共存できる関係になるわけなんです。ところが今現在のイランの状況を見ますと、民主革命が起きる可能性はほぼないですね。ということになると、ネタニヤフ首相としては、イスラエルの安全のために、イランの核施設、軍事施設、これを空爆して、木っ端みじんに破壊するということしか選択肢がないわけなんです。そしてトランプ大統領は大統領令をまた発しまして、イランに最大限の制裁を加えると、ね。そしてイランの原油は一滴たりとも輸出させてはならないと。これ大統領令ですからね。もうイランが石油一滴も輸出できなくなったら経済的に破綻しますよね。そこに追い込めという大統領令なんですよ。で、そしてまた同時にイランの核兵器、ね。絶対に許さないと。これはまたトランプ大統領はこう言ってるわけなんですよ。で、イスラエルの方はイランが核兵器を持ってるという確固たる証拠を持ってるんですよ。この証拠正しいかどうかは別として、まあ私も他の人も知る限りですね、事実に基づいたイランが核兵器を持っているという証拠は、まあある、ないことはないんですよ。あるんですよ。ね。そうしたらその証拠を使えばですね、アメリカの空軍とイランの空軍がですね、F-35 何百機、500機、1000機という規模でですね、イランを空爆すれば、イランの核施設も軍事施設も木っ端みじんですよね、うん。それはちゃんと考えてるんですよ。それのお膳立てというか伏線のためにイランに最高限度の軍事制裁を加えるというような大統領令を出して、そしてネタニヤフ首相はイランが核兵器を持っているという確固たる証拠があると。だからイスラエルとしてはイランの核施設は及び軍事施設を空爆して壊滅しなければならないんだと。これがもうイスラエルの使命なんだ。自分の使命なんだと。こう言い続けてるわけですよ。そしてトランプ大統領はですね、ちゃんとそれに合わせるように大統領令を出して、ね、イランの核を許すな。そして、イランに最高度の軍事圧力をかけると。こう言ってるわけですよ、ね。私は前々からですね、トランプ大統領になると、ネタニヤフ首相の野望が叶うと。つまり、ネタニヤフの野望というのは、イランの空爆なんです。イランを空爆して、核施設、軍事施設を壊滅するということが、ネタニヤフ首相の野望ですから、ね。トランプ大統領になったらその野望が叶いますよと。もう私はもう前々から何度も何度も言ってきたんですが、いよいよこれが現実になってきた。大統領令、ね。そして、イランに最高度の圧力をかける。そして、ネタニヤフ首相の方はイランは核兵器を持っている。この通り、これが何よりの証拠だと。こういう風になってくる。ね。そして、ガザの方はもう、ハマスも何もみんな壊滅されて、で、そしてそこに新しい国際都市を作るんだと。で、ここに住んでる、まあ、170名のパレスチナ人は全部どこへでも行けと。うん。こういうことなんですよ。もっと具体的なことを言うと、サウジアラビアとアメリカはちゃんと裏でいろいろなことがありまして、うん。で、サウジアラビアってお金がありますからね。うん、で、サウジアラビアも、やはりパレスチナの人間をですね、そのヨルダンだとかエジプトなんかへですね、行けというトランプ大統領の発言にはサウジアラビアは反対してるわけなんですよ。うん、これは反対せざるを得ないから反対してる。ね。とまで言えばお分かりだと思いますが、ちゃんとですね、サウジアラビアと、それからトランプとの間は、実は親密なんですよ。うん。だから、表向きは反対してるけども、これ人間ですからね、何十万人という人が今、この移動してるんですから、ね。だからそれを、その、どっかへ全部移さなきゃならない。ね。ガザからどっか移さなきゃならないと。 言ったらですね、豚じゃないんですからね、お尻引っ叩いたら向こう行くっていうもんじゃないんですよ。人間ですから。で、今死ぬか生きるかっていう生活してるわけですから。ね。で、それが天国のようなところがあそこにあるよと。行くんだったら1万ドルあげるよって言ったらどうなりますかね。まあ、長い歴史、伝統もある民族ですけども。しかし、まあ、瓦礫の山の中にいてですね、生活もできない。ね。で、そこへ、夢のような話が来て、あそこに行ったら、おまけに1万ドルももらえるんだということになるとみんな移動しちゃうんじゃないかと。まあ、私は素人ですけど、そう思うんですけども、パレスチナの人はそうはいかないかもしれませんね。それはまあ、今後のお話でありまして、まあ理屈から言えばですね、住むとこもない食うや食わず、ね、向こうに天国の絵を見せられて、あちらに天国に行くんだったら、ね、1万ドルです。1万ドルなんだったら、パレスチナの人にとったらもうなんか、気が遠くなるぐらいのお金ですよ。ね、そのお金は多分、サウジアラビアとアメリカとの約束で、サウジの方から出るということにはなってるんだと、私は勝手にですね、無責任極まりない話ですが、想像してる次第であります。過去にも私のとんでもないような想像が現実になりましたので、また今回もですね、そんなことになるんではないかなという、本日は大変無責任なお話で終わらせていただきたいと思います。では、これで失礼します。
美しい国、日本のために。お話は、時事評論家の増田俊夫さんでした。来週もお楽しみに。